皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィン日本語ラジオ放送です。この時間はファーレン語学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は師父についてきた28年間という体験談です。それではお聞きください。師父についてきた28年間、長春のダーファー弟子。尊敬する師父こんにちは。同宗の皆さんこんにちは。1992年5月13日、李光羽師父は長春市第5中学校で第1期ファーレン語伝授クラスを開かれ、私は幸運にも第1期クラスに参加しました。その日から今日まで師父の指導に従って28年も修練してきました。第1期クラスの時、第5中学校の教室の参加者は200人未満でしたが、現在ファーレンダーファーは全世界に広まり、無数の修練者を引きつけています。1. 関を乗り越える。私は今年82歳で、84歳の夫と息子2人、娘1人がいます。修練する前、大小様々な病気を15から16種類患っていましたが、修練してから半年も経たないうちに全部なくなりました。各種の病気の中で一番ひどいのはリウマチで、足は曲がっていてほぼ感覚がなく、手術をしたこともあります。漢方薬を数十キロ単位で買って煎じ、長年飲んでも効きませんでした。第3期クラスに参加してから7、8回も足に強力の消去を経験し、毎回40度以上の高熱が出て、足に大きな紫色の水ぶくれができました。それ以来、足に少しずつ感覚が戻ってきて、とても健やかに歩けるようになりました。座禅を練った時、最初は入場できなくて、座ると頭の中で雑念が走馬灯のように回ります。徐々に深く入静できるようになって、体が宙に浮いたことも経験しました。それはなんと素晴らしい体験でしょう。卵の殻の中に座るよりも心地よい感じでした。迫害が発生してから2014年に大きな難に遭いました。今度は強力の消去ではなく、急性力の妨害による命取りの難でした。あるデパートで真相を伝えた時に、転んで次の日から起きられなくなり、20日以上寝たきり状態でした。トイレには張ってしか行けず、痛くて泣いていました。子供たちに病院に運ばれて検査をすると、腰椎椎間板ヘルニアで手術を受けるようにと言われました。手術を拒否して家に帰って連行して乗り越えようと私は子供たちを説得しました。立ってもいられない状態で壁に寄りかかって3分、5分経って連行して力が尽きたら横になって休憩し、またゆっくり起きて連行を続けます。このように壁に寄りかかって毎回2分、3分と連行の時間を伸ばし、だんだんと連行時間が長くなりました。その後、壁に寄りかかると腕と足が痙攣するようになり、これは壁にもたれずに正しい姿勢で連行するようにと師父がご教示されていると思いました。頑張れば壁から離れても立つことができるようになり、立つ時間も長くなりました。1年後、同行を1時間やることができるようになりました。今は完全に治り、腰もまっすぐ伸ばせるようになって、私はまた出かけて真相を伝えることができます。2. 天安門広場に行く。1999年7月20日以降、ファーレンゴンは残酷な迫害に遭い、我々は吉林省庁前で座り込んでファーレンゴンの無実を訴えました。こんなに偉大な師父、人々に幸福と喜びをもたらしてくださった立派な広報が理不尽に誹謗中傷されたことに心が痛いです。警官が来てバスを使って私たちをアリーナに運びました。アリーナに着いてみると吉林省各地から多くの同宗が来ていました。その時、空に大きなファーレンがぐるぐる回っている光景を多くの人、警官も見ました。 私たちの行ったことは正しかったので、ファーレンが現れて、ダーファー弟子たちを励ましているに違いありません。迫害は続いており、北京に行って陳情し、シェフの潔白の名誉を回復してもらおうと、皆で決心しました。9月に私たち数人は北京に行きましたが、北京の同州と連絡が取れず、身分証明書も持っていなかったため、旅館にも入れず、数人は公園で野宿しました。9月の北京は夜になると地面に霜が降り、とても冷えます。しかし我々は、オンドルの上で寝ているように暖かく、ぐっすりと眠れ疲れも取れました。それはきっと、シェフがその大きな手に私たちを乗せて、私たちを見守ってくださったと思うと、今でも涙が出ます。翌日、同州と連絡が取れて、郊外にある同州の家に行きました。その家は庭付きで大きな部屋が4つあり、各地から来た130人ほどの同州が泊まっていました。家主はダーファー弟子で、とても親切に皆を招きました。ここは人が多すぎるので、数日経って私たちはまた別のところに移されました。2軒目の家で22日間泊まり、各地から来た同州たちと毎日陳情に行きました。最後に手錠をかけられて、長春に返されました。地元の住民委員会の職員が、共産党員がファーレン語をやることは禁じられています。君は党を選ぶのか、それともファーレン語を選ぶのか、どちらですか？ファーレン語を選ぶなら共産党組織から除籍しますよ、と言い、私は除籍というよりも、今から私は自ら脱党しますと言って、脱党申請書をその場で書きました。その後、地元公安局、派出所、住民委員会の監視を振り切って、他の3人の同州ともう一度北京へ行きました。4人で2組に分かれて天安門広場に行き、私は横断幕を腕に巻き、片方をピンで袖に固定しました。しかし、周りに多くの警官がいたので、横断幕を開いたらすぐ奪われると思い、横断幕を地下鉄の出口の柵にかけて、風に飛ばされないよう横で見守っていました。大勢の人が横断幕に書かれた、ファーレンダーファーは素晴らしいという文字を見ており、警官が駆けつけてきましたが、誰がかけたのか分かっていませんでした。ダーファー弟子が創作した歌、天安門広場よ教えてくれますか？を聞くたびに、北京に行った時のことを思い出し、涙が出てきます。ではここで、ちょっと一息入れましょう。それでは続きをどうぞ。3、真相を伝える。ファーレン語の実態を伝えるために、私は暗挙するように数々の大都市に行ったことがあり、吉林省の多くのところにも行きました。ある日、デパートで中年女性に会って、ファーレンダーファーの素晴らしさを紹介しました。女性は、真、善、忍の法理を非常に理解して、参拝をしました。お守りを渡すと、とても感動して、あなたにこの宝石の指輪を差し上げますと私に言いました。それはいけません。感謝するなら我々のダーファーの師父に感謝してください。 私たちは何の金品も受け取りませんと言いました。ダーファーレ氏の善良さに感動して、私に食品などを渡そうとする人もいましたが、もちろん受け取らないようにしました。真実を伝える中、警官や私服警官に何度も出くわしましたが、怖いとは思いませんでした。4. 主婦のご加護。ダーファーレ氏として、どんな時も主婦からの慈悲なるご加護を感じています。北京で捕まった時、私は天保林を携帯していました。隠す場所がなく、後で警官に身体検査をされる時にどうしようかと思っていると、机の上に置かれている針と糸が目に入り、すぐに着ている2枚の洋服の真ん中に天保林を縫い込んで中に隠しました。身体検査の際に警官に気づかれなかったので、天保林を奪われずに済みました。我々が拘束されている部屋には、全国各地からの同衆がいて、警官に殴られて、鼻と口から血が出ている同衆もいました。没収されたファーレンゴンの書籍が机の上に置かれているのを見て、私はこっそりそれを自分のカバンにしまいました。長春へ返送された時、私はファーレンゴンの本を北京から長春まで持って帰りましたが、警官に気づかれませんでした。2002年の冬のある日、突然隣人が門を叩き、開けると隣人が息を切らしながら、警官が今、アキちゃんの家を包囲しています。あなたも捕まえに来るので早く逃げなさいと知らせてくれました。アキちゃんは近くに住んでいる同州で、これは警察が計画的にダーファーデ氏を捕まえているのだとわかりました。隣人は修練していませんが、真相をわかっていて、我が家と仲良く付き合っています。すぐに簡単に荷物をまとめて、夫と息子の家に行きました。息子の家でテレビを見ていると、ダーファーデ氏数人が長春のケーブルテレビにファーレンゴンの内容を割り込んで放送させた、いわゆる長春 3.05 テレビジャック事件を知りました。この事件を共産党当局は大きく威嚇して、一斉に5000人ものファーレンゴン学習者を逮捕しました。隣人のおかげで私はこの魔難を逃れました。ある日、私は資料拠点に資料を取りに行き、帰る時に数人の警官とすれ違いました。後になって分かったことですが、その日警官らはダーファーデ氏を捕まえるために来たので、資料拠点は破壊され、そこにいた同衆は逮捕され、1年以上不当に拘禁されました。わずか数秒の差で、私はその迫害を免れました。迫害が発動されてから、修練の環境は壊されてしまいました。一緒に学法できることを皆は切望しています。恐れる心を克服して、私は自分の家を集団学法の拠点にしました。家族は大きいプレッシャーを抱え、近所の人もよくわかっていて、お客さんが多いですねと言いますが、警察に密告などはしません。2003年から今まで、17年も続けてきて、多い時は7、8人いて、少ない時も4、5人来ています。同州の皆さんは理性的に行動し、この大切な学法の場所を守っています。学法、交流、発祥年、資料の受け渡し、情報交換、すべてここで行われています。何度も警官の嫌がらせを受けたことがありますが、大きいトラブルや被害を受けたことはありません。これは主婦のご加護であり、家族のサポート、同衆の少年、隣人の庇護のおかげです。5. 仏光が天地を照らす。娘は下垂体腫瘍を患って、手術後不妊症になる可能性が非常に高いと病院に言われました。1992年、結婚して8年になる娘にはまだ子供がいません。このことは私の悩みになっており、子供がいないと夫婦仲に影響されるのではないかと心配して、主婦の家に行って娘を助けてほしいとお願いしました。主婦は娘に広報伝授クラスに参加するよう勧めてくださり、1992年8月26日、主婦は航空クラブで 第3期のクラスを開かれました。そのクラスでシェフはすべての受講者に体の調整をしてくださいました。私は家族全員を第3期のクラスに連れて行き、娘も当然参加しました。1ヶ月後、娘は1羽の鳥が懐の中に飛び込んだ夢を見て、その後本当に妊娠しました。1994年の春、明宝宮で行われた第7期のクラスに参加した時、天目で空から降りた女の子を見て、この娘は私の膝の上に座りました。家へ帰ると、娘は無事に女の子を出産したことを知りました。孫娘は、シェフが送ってくださったと家族全員が分かっていて、シは我が家に小さな仙女を送ってくださいましたと、皆が喜びました。孫娘はとても頭が良くて、3歳半になると天保輪を読めるようになり、論語も暗記しました。シェフに対してとてもうやうやしく、よくシェフにお辞儀をします。5、6歳のある日、私は田舎に行って、真相の内容を書かれた紙を壁に貼るとき、孫娘は、おばあちゃんは貼って、私は警官が来ているかどうかを見張るから、と言ってくれました。こんなに小さな子供が教えてもいないのに、いかに私を守るかを知っています。私たち家族は、皆シェフを敬愛しています。娘は幸運にも、シェフに何度もお会いしたことがあり、子供たちは修練していませんが、娘と息子の嫁は、天保輪を書き写したことがあります。子供たちが書いた、ファーレンダーファーは素晴らしい、真、善、忍は素晴らしいの紙を私はしっかり保存しています。これは子供たちがシェフとダーファーを信じる証です。実家に来るとき、子供たちは果物を買って、シェフの写真に備えます。夫もずっと邪悪を恐れずに私を守り、家に学法をしに来る同州たちに優しく接し、学法拠点を応援してくれています。特にここ2年ぐらい、法を正す進展と歩調を合わせて、私自身のエネルギーも強くなり、連呼するときに体がとても熱く、大きなファーレンがいつも天井で回っています。皆さんいかがでしたか？他にも体験談を読んでみたい方は、明景ネットのウェブサイト jp.minghui.org まで。それでは今日の明景日本語ラジオ放送はここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。